重要。
はい、どうも、殿小一です。ね、今週はですね、はい、私一人でございますけども、9月に入りましたね、9と言いつつもまだ暑いでしょう。思えば、去年の今頃、多分博多にいたんですよね。博多、去年の博多行った時、すごく暑くて、ものすごく暑くて、飯食った帰りとか、暑ってなってたんですけど、その博多の公演が終わる頃にはもう涼しくなってたんだよね。あれすごいよね。あとね、俺最近感じてんのが、一番日が長かった時、朝のね、4時には日が昇り始めてたのが、急に4時20分ぐらいになった。いや、俺ね、多分、毎日日が昇るの見てんねんけど、なんだろう。まあ、徐々にね、ああ、4時、ああ、明るくなってきたな。あ、4時、ちょっと過ぎに明るくなってきた、なるようになったんだ。なんかそれがね、急にぶっ飛んだ気がして、いや、そんな地球的にそんな急に動きはないと思うねんけど、まあまあ、ほぼ毎日朝日を見てるので、だけどこう、ナイツテールの、まあ、稽古にせよ、本番にせよ、ちょっと早めに寝た時もあったんですよね。だそんな時はこう、朝日が昇る時間をこう見れてなかったのも若干あったのはあったんですけど、だそれで急になんかもう4時、今多分4時半ぐらいかな。もうこれが今9月16日だったらもうちょっと先になってるかもしれんね。そうなんですよ。何の話？みんな朝日見てへんやろ、どうせ。まあ見てる人そんなおらんか。いや本当にね、その日の時間がね、変わっていく様っていうかな。あとね、なんやろ、太陽の位置、太陽が差し込んでくる位置が違うんですよね。これね、毎日感じてると感じる。うわ、めっちゃ角度変わったなみたいな。あ、こっちに移動してんねんよ。はい。というわけでですね、先週ナイツテールのお話いろいろさせていただきましたけども、先週というか前回ね、新しい舞台も決まっておりまして、来年ですね、チャーリーとチョコレート工場の再演が、決定しております。2026年3月にウエスタ川越、4月に日生劇場で上演となります。まあ、帝国劇場がね、今改装に入っちゃってるので、もともとはね、帝国劇場でもやってたんですけど、日生劇場での舞台になって、日生が非常に僕は久しぶりなんですよね。1998年、9年、どっちやったかな、以来ですよ。マスクというミュージカルを、まあ言ってみればショックの前身というかね、みたいなもんですけど、やらせていただいておりました。それ以来の日生劇場だから、日生今どんな裏とかどんな感じになってんだろうみたいな、当時のイメージで止まってるんでね。そう、まあでもその来年3月の自分の舞台がもうこの時期に発表になってるって、まあ結構舞台って結構早めの発表多いんですけど、自分としてはなかなか早めの発表じゃないこれ。まあ確定がしっかりされたからっていうのもあるんでしょうけど、ね、結構まあギリギリ、まあ皆さんにとってももうちょっと早くしてくれやって思うこともあるんでしょうけどね。まあそれはコンサートしっかりそうですけど、すいません、いつもギリギリで本当に。はい。
まあ、そちらも楽しみにしていていただければと思います。というわけで、どうもとのどんなもんや始めます。一曲聴いていただきます。スワンソングどうぞ。なんでも小屋の人は旅人です。ラジオネーム笹鎌さん、チャーリーとチョコレート工場再編おめでとうございます。2023年に見させていただいた際にいい作品だな、また上演してほしいなと思っていたので嬉しいです。そして発表されたタイミングに驚かされました。ナイツテールアリーナライブの千秋楽を見終えてスマホを開いたら再演の文字、私と同じように有明で驚いたファンの方はたくさんいたはずです。すごいタイミングだなと思ったのですが、これは狙っていたのですか、楽屋などで何か言われたりしなかったのでしょうか。何か言われたりしなかった、どういうことだろう。いや、もちろんその、ね、発表に当たってとか、公演のスケジュールのこととか、いろんな調整があった上でのね、発表なので、狙っていたっていうの、ちょっと言葉は違うかもしれないですけど、うん。いろんなことを考慮した上での、この発表のタイミングだったと、いう感じですけど。あ、そうだ。皆さんにね、一つ、お詫び申し上げないといけないのが、自分のコンサートだっけ、アルバムだっけ、の発表だっけ、それが、結構天才の、あれでね、遅れたのがあったんですよ。そう、それがね、遅らせたんですよ。その、いろんな災害があったのでね。それによって、自分が連載をしている日経エンターテインメントという、雑誌の方が、リリースが早かったので、自分たちの情報よりも雑誌で先に情報が行ってしまったっていうことが起きてしまったんですよね。まあ、これはもう仕方ないよね。もう災害によってね、今、このタイミングで何かこうリリースするべきじゃないなっていう、まあ判断とか、それはもう当然のことだし、その判断が正しかったと思うんですよね。うん。で、それでちょっと、発表が遅らせましょうってなって、遅らせて、うん、それによってちょっとタイミングがずれたことによって、第一報が、変わってしまったみたいな。これもしょうがないことなんでね。だから、まあ別に日経エンターテインメントさんが声があって、 そうなったわけでもないし。こればっかりはしょうがないので、申し訳ございませんという感じではございますけども、はい、ご了承いただければと思います。だからそのタイミングっていうのはね、なかなか難しい、調整難しいんですよ、みんな。みんな難しいと思う。なんかそういういろんなことを調整してる人すごいと思うわ。だからさ、もう、スケジュールもそうね。マネージャーも大変でしょ。絶対できんもん、調整。なのに、ガタガタ言われるんだよ。タレントに。このさ、スケジュールさ、つって ね。これさ、もっとなんかどうにかできたんちゃう ガタガタ言われる。まあ大変ですよ。なんかいろんなこと調整した上で、ね、もちろんダブルブッキングしないようにとか、いろんな情報出しのこともそうだと思うんですけど、みんな頑張ってます。頑張っていきましょう。はい。神奈川県のんさん。今日私ソロデビューしました。習っているウクレレの発表会だったんですが、初めてソロで舞台に上がりました。いざ舞台に上がったら、家族や友人も来てくれていたのに、舞台を見る余裕など全くなく頭が真っ白になってしまいました。かなり間違えてしまいました。発表会自体は楽しむことができましたが、家で練習していた時より全然うまく弾けなくて、ちょっとがっかりしてしまいます。光一くんの舞台で上がった経験、頭が真っ白になった経験があれば、ぜひ聞かせてください。いや、いつも、ですよ。いつも緊張してますし、まあ、白に、まあ、ある意味、なんかその、完全劣勢な状態で、どうなんだろうね。俺はなかなか難しい、できないかもしれないな。まあ、でも、なんだろうな。こう、上がったりとか、緊張したりとかって、これ以前にも話したことあるけど、緊張するのって悪くないことなんですよね。やっぱり、緊張したりするのは自分をこう超えていきたいっていう思いから緊張するわけで、その緊張がなくなった時に、やっぱりだれてしまったりとかね、すると思うので、そういう緊張感っていうのはすごく大事。本当に大事だなと思いますね。ただ、やっぱりこう真っ白にぶっ飛んだりだとか、まあでもその、ねえ、ありますよ。あります、それは。だから、なんだろうね。その経験を経て、あ、じゃあもっと練習しないとダメなんだなとか、もっと練習して自信を持ってやれればいいんだなとか、だからそれで勉強になったならそれでいいんじゃないですかね。もうこれはもう人なんで、上がるもんは上がりますよ。はい。ラジオネーム、翼さん。上田達郎くんがお昼の番組で光一さんとのエピソードを話していました。この番組でもよく出ているショックに出演していた時、お前ら二度と俺の舞台に出るな、と怒られたエピソードを懐かしそうに語っていました。その後別に光一くん以外誰も見てないっしょ、と楽屋で話していたことを光一さんのマネージャーに聞かれてしまい、さらに怒られてしまった、と、怒られたエピソードをしっかり、仕上げていました。私も小林さんとカートゥーンのエピソードを何度も聞きたいぐらい好きなんですが、当時のことでまだこんなことあったんだよという話何かありますか？いやー、どうでしょうね。まあまあ、まあ、当時は自分もやっぱりとんがってたと思うし、なんだろうな、カトゥーンがね、そのショックに出てた時、あいつらもやっぱりとんがってたし、でもなんか、舞台上において、彼らがね、なんか、舞台としての立ち振る舞いが、こう、まあ、個性豊かすぎた？ ところはあったと思うし、なんだろうな、俺がね、幕が閉まった瞬間に、お前ら二度と俺の舞台出るなって、当時はだから自分もとんがってたからそういう言い方をしましたけど、今思えばですよ。今思えば、彼らが舞台上において、なんかその、 作品として、舞台としての立ち振る舞いを、の方向性を示せなかった、俺が悪かったと思いますね。逆に言えば。そう思います、本当に。まあ、俺もそんな、そこまで余裕がなかったっていうのも、確かですし。まあでもそれがあってね、やっぱり、なんだろうな、いろんなことを経て、上田竜也もすごく大人になって、まあまだまだビジネスとんがりを見せてますけど、あいつは。でも、なんだろうな、すごく真面目だしね、何か一つの作品に携わるにあたって、自分に何ができるのかっていうのをすごく考えてるし、だから、そういうことを経てさ、今、そうなれたっていうのは、ね、人は変われるし、すごいことだなと思うんですよね。逆にでもなんか、ああいう、まあなんていうのかな、おてんとまでは言いませんけど、なんかそういうところをしっかりと、もう、そこから目を背けるんじゃなくてね、認めた上でもう、今は自分は、そうじゃなくて、こうやって、しっかりやるんだよ、で、それが自分の中でもあって、まあ、僕から見てもそういうふうに見えてますから、それはとっても逆に彼らの、個性プラスアルファの武器になってるんじゃないかなと思いますけどね。京都府淳さん、ニュースの小山くんが映画初出演にして41歳で高校生役を演じるそうです。高校生役？以前から光一くんは、俺今でも高校生役できるとおっしゃっていますが、比較的年齢の近い後輩が実際に高校生役をやると知ったらよりやってみたいと思いますか？もしやるとしたらどんな高校生がいいですか？私は光一くんも土地くんも二人ともできると思います。二人での学園ドラマ楽しみにしています。高校生、本当だ。小山、まあ、こうしてみるとやっぱりちょっと無理あるから。そうそう。すごいね。なんで俺に来なかったかな、この話。まあ、なんか、なんだろうね。なんか、こういう意図がある、あれなのかな。まあ、ちょっとごめんなさい。内容は全然わかんないですけど。まあ、でも小山もね、41歳？あいつも40超えてるのか。まあ、そういった意味では、みんな、見た目若いよね。そういった意味ではね。じゃあ、自分は中学生役をやってみたいと思います。気持ちは中学生なので。埼玉県山友さん、先日お二人が25周年の際に、行った25円で CM 出演に参加されていた複数の企業の方々が3年ぶりに集合したと写真を、SNS に投稿されていました。お二人がきっかけで繋がれた企業様同士の縁もあるのだなと思い、ファンの一人としてとても感動しました。お二人は CM を何本も撮影されてお忙しかったかとは思いますが、当時を振り返った思い出などありましたらお聞きしたいです。朝日緑軒さんが、いろいろ、ああ、本当だね。服屋さんとか、白鷹電気工業さんとか、健康ランドさんね、奈良健康ランドさんね、シンシンさんとかね、シンシン堂さんね、ワールドシェアリングさん、あ、なんかこういった、なんかこう集合させて、写真を上げてくださってですね。なんか、嬉しいですね。なんか、企業同士が、こうやって、我々とのきっかけに、っていうことなんですもんね。ありがたいですね。嬉しいですね。いや、まあ、なんか、そういった意味でもね、なんかこう、温かみに触れる企画だったかな、とは、思いますけどね。いや、まあまあ、こういうのは、自分としてもあったのなら、とても嬉しく思います。というわけで、以上、何でも買えます、旅人でした。では、一曲です。じゃあ、その時のね、曲になってた、ザ・ストリオバース、どうぞ。
見上げた空が焼けに青すぎて心が て迷子になった What's your story?
どんなもんや。
こいつの俺ファン。はい。ラジオネームワーさん。こいつさんは F1 大好き、車大好きで有名ですが、私は車に関して無頓着です。なので教えてください。私の知り合いで自分の車をノーマルから車高を下げてカスタムするのが趣味な友人がいます。ライトもシーンに応じて切り替え可能なフルカスタム仕様にしています。ああいうのって見た目重視なのか、機能性なのか、それとも、俺のこだわりを見せたいみたいな美学があるのか気になっています。車好きの小石さんから見てそういうカスタムってどう思いますか?小石さんがやってみたいカスタムとかありますか?いや、自分はね、なんかあんまり、なんだろう。純正以外のカスタムはしたいと思いません。いや、だからこれ、だから車高に関してはね、何のため車高を下げてるかですよ。その人が。見た目がいいから。とかなら、まあまあファッションなんやろうなって、いう感じだし。自分はなんかその、見た目がいいからこうしたいってあんまり思わないですよね。で、車高を下げるとね、ちゃんと調整しないと、ちゃんと、調整というか、ちゃんとしないと、乗り心地も悪くなるし、すぐ下するし、段差とかで、ね、出ていくときに下ってすってなってなる。ね、例えばスポーツカーとかだったらね、普通の道でもそうなるわけだから。まあ何をもってしてこう、カスタムしてるかですよね。だからそういった意味では、この方は多分ファッションなんだろうから、服が好きな人と同じ感覚じゃない?だから、なんか別にそこに対して、じゃあ洋服だったらさ、最近なんかそのルッキズムみたいな、あれもあって、なんか、どんな格好しててもなんか意外と言われない時代になったじゃないですか。だけど車はまだなんかこうやって、ダッセーな、みたいな、まだ言われる時代なのかな。だって同じファッションみたいなもんでしょ?そうやって言ってみれば。こういう人みたいに。だから別に俺は好きならいいと思うんですよ、この車も。だ僕はなんかそういうのはあまりしないですけど、ね、ウィンカーがね、デコトラみたいにパララパララパララみたいななってるのとかさ、もうこれテンション上がるっていう人いいじゃんね、別にそれで。テンション上がればね。だからいいと思いますよ。だからそれ何が楽しいかですもん、やっぱり。楽しんでください。それが楽しんだからその人いいと思います。はい。F1 に関するメールやら、車に関するメールやらお待ちしております。前半で紹介する普通のやたりもお待ちしております。メールアドレス、どうもと、アットマーク、joqr.net、どうもと、アットマーク、joqr.net までお送りください。では、もう一曲です。ジェットコースターロマンスどうぞ。 別れしようとポエム、今週は茨城県の田村村さんからのポエムです。スーパーのセルフレジでお酒を買った。年齢要確認の文字が出て、カメラが私の顔を映し続け、しばらくレジが考えた後、次の画面へと進んだ。シミとシワの数でも数えていたのだろうか。
ああ、セルフレジって年齢確認でそう言ってやんの？カメラで。いや、俺、何やったっけな、一回お酒を、スーパーで買って、で、セルフレジ、だった時に、こう、なんか、パーって、店員さんが、だったらもうセルフレジにすんなよって。大変だよね。でもそれカメラで見られてるっぽいのもあんねんや。それコンピューターが判断してんのか、それとも裏でこうやって見てる人がいるのか、どっちやろうね。それもなんか失礼な話やけどな。はい。というわけで、来週は剛くんが、担当すると、いうことで。はい。よろしくお願いいたします。お相手は、どうもとの小一でした。失礼します。
タイムレスの寺西拓人です。メンバーが週替わりでお送りしているタイムレスの QR ゾーンは毎週月曜レコメンの中で深夜12時5分頃から放送中です。僕寺西拓人が出ている回はとにかくメンバーにいじられている放送になると思います。 QR ゾーンぜひ聞いてください。
リーディングミュージカルビースターズエピソード1、人気漫画原作ビースターズをリーディングミュージカル化。出演は三浦亮介、宮瑠璃香、崎山翼、真山梨花ほか。東京公演は9月28日から10月2日。大阪公演は10月11日から13日。詳しくはビースターズ公式サイトをチェック。
相葉雅紀です。嵐、相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、毎週金曜日深夜24時スタート。僕、チカさん、ネッチの3人でお届けしております。毎回、なんかしら盛り上がってると思います。嵐、相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、金曜深夜24時。